はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良南です。奈良南のボストンクラブレイディオ、今回も始めてまいりましょう。ということで、もう早くも年の瀬になっちまいましてですね、はい、前回プロレス浦島太郎会を取って、丸藤いぶし戦が決まったことに驚くという、そしてそれがメインイベントになってるっていうことに驚くという、はい、流れでございましたが、もうあれからね、何やかんやで1ヶ月ぐらい経っちゃっててっていうことですね。本日は、12月28日ということで、まあ世の中ではお仕事納めなんですが、まあ私はですね、昨日お仕事納め、ちょっと1日早くさせていただいて、でまあちょっとね、コロナの間って自分とこのね忘年会、すごいもうなんか頑張ってくれて働いてくれるスタッフにちょっとでもまあ感謝の気持ちを伝えれたらなということで、ちょっと久しぶりに、本当にね、忘年会って4年ぶりぐらいかな、させていただきました。はい、近くのね、ちょっとこじんまりした店でフグ食べたりしてですね、ちょっとはい、いい時間を過ごさせていただきました。ね、忘年会いいよね。今年はちょっと忘年会ね、何件かそう、ちょっとね、仕事関係であったりとか、まあ自転車仲間であったりとかね、いろいろあって忘年会できて、なんか久しぶりにちょっと日常がなんか帰ってきて、本当2023年ってね、復活の年というかね、そんな感じで言われるんだろうな、後から言うと。この年から2020年からちょっと3年間かな、2020、2021、2022はちょっと落ちてたけど、2023から上がってきたよっていう感じなんでしょうね。そんな風に後年言われる年になるんじゃないかなと思います。今回はね、ビタディさんね、ラジオビタディズムの、まあもうほとんど僕のプロレスポッドキャストの先輩に当たる人なんだけど、もうなんか友達みたいな感じですごく常に仲良くしてもらってたり、まあスタンド FM でもコラボでチャンネルを一応持たせていただいてて、時々更新したりとかさせていただいてるんですが、今回はそのビタディさんと忘年会的にね、1年の振り返りはあんなこともこんなこともあったよねっていうことを含めて、テーマを決めてちょっとおしゃべりしたものを出しますっていう感じですね。2時間ぐらい2人で喋って、で30分区切りぐらいでテーマが変わる節目でちょっと切手出しをして、はい、でラジオビタジズムで、パート1とパート2がもう昨日の夜かな、12月27日の夜にアップされてますので、そこではプロレス以外のこともおしゃべりしたりとか、実はこの映画がおすすめなんですよとか言ったりとかですね、そんなこともお話ししたりしているので、もしボスクラ聞いてる人ってさ、ビタディズム聞いてるじゃんって思うわけよ。だからもしこっちから先に聞いちゃおうかなって思ってる人は、ちょっとラジオビタジズムのパート 1,2 聞いてからこっちに来てもらった方がより流れが分かりやすいかなと思いますので、そっちを先にどうぞって感じで行ってみましょうかね。はい、ではそんな感じで、ビタディさんとのビタクラスペシャル忘年会ということで、お届けしようと思います。それでは行ってみましょう。
ノスオトロス、奈良年のボストンクラブレイディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。またまたご無沙汰しております。はい、今日は2023年のプロレスの私的振り返りというか、
私たち的振り返りっていうことで、ちょっと2人でね、振り返るっていうことでゲストを呼んでるんですよ。はい。じゃあゲストの方どうぞ。
いつもお世話になっております。ラジオビタディズム、ビタディでございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。まあ前半戦ね、あの、ディアのとこでちょっと、はい、まず多分先にアップすると思うんです。
そうですね。ちょこちょこ、
はい、
と思いますが、はい。
はい。どうなんだろう、一塊で出るの？
いやー、2つぐらいには分け、2、3つに分けたいですね。結構、あの、1時間弱ぐらいには、1時間前後ぐらいにはなったと思うんで、
ね、
まあ、20分後ずつぐらいに分けれたら一番いいかな。
なるほど。いいですね。はい。じゃあ、今回もそんな感じで、ちょっと小分けにして、年末年始の大掃除の時の耳のお供にでも来ていただく。
はい、
って感じですね。あの、やっていこうと思います。あの、スタンド FM でやろうとも思ったんだけど、やっぱりライブでやるか、撮って、そうやって後から出すのかってね。
そうですね、なんかこう、やっぱライブでやるんやったら、スタンド FM も結構いいかなと思うし、
いいかなと思う、
ね。楽しい、
ね、やっぱりこれ、ね、うん、ライブはやっぱりあれじゃないの、2人とも行くビッグマッチの時に、っていう感じなんだろうね。
そうですよね、やっぱ。
はい。
なんでね、あの、来年はもうちょいやれるといいですね。
はい。はい、で、ビタディズムの方ではですね、先ほどちょっと収録したんですけど、まあ、今年のプロレス以外の振り返りをやったり、まあ、気に入ったアニメとか映画、インパクトのあった映画とかを振り返ったり、とか、まあ、今年のプロレス界のざっくりした振り返りと、好きになったレスラー、今年、好きになったレスラーと、やっぱり、ダメ出ししてしまうレスラーっていうのをちょっと2人でおしゃべりします。ので、まず、そっちを聞いてくださいなって感じかな。
まあ、そうですね。まあ、ある程度の、まあ、こっちから聞いていただいてもね、いいですけど、まあ、ある程度、こう、僕らの中のこう1年の流れみたいなものは、そっちで話した感じになるんで、はい、それを聞いた上で、
で
こっちの方が面白いかもしれないですね。
はい、はい。ということです。だからまあ、1日1個ずつちょっと小分けで上げていくぐらいな感じが、はい、もしかしたらいいかもね。
そうですね。
はい。
僕が頑張れるかどうかっていう編集を、
はい。割るだけだから大丈夫。
はい。
はい、で、後半戦というかですね、一応10項目上げてるうちの6項目をもう、ビタリズムでやっちゃったので、
はい、
ここからいよいよ、まあ、1年の振り返り的なんですけども、まずいきなりいきましょう。
はい。
2023年俺的ベストバウトっていうのをちょっと選出していきたいんですけど、これはどうでしょうね。その、まあ、すごい試合だけど、当然多分生観から選ぶことが多いと思うんですけど、
はい、
うん、
そう、まあ
そうね、
まあまあそうですね、基本的にはやっぱこうライブ観戦した、
そうね、う
ん、生観戦したものが出てくるかなと思うんですけれど、
うん、心を打ち震わされた試合とか、その時の何ですか、起こってた出来事、モメンタムで興奮した試合とかですね。
まあ、じゃあ、そうですね、生感でいきますと、僕、
生感じゃないのもあるってことか。
生感じゃないのも一応あるですね。
あ、なるほど。
ってなると、まあ、生感染だと、やっぱ6.17、名古屋国際会議場、JH ヘビー級選手権、杉浦隆対 J クリー。
あ
ですね。いや
あ、おおむね辞典に上げてるわ、それ。
ああ、辞典なんですね。
辞典に上げてる。
あ、これ近くかなと思ったんですけど、あ、辞典なんですね。
辞典っていうかね、本当に僅差で、いやー、そうだね、塩崎戦じゃないよね。
塩崎戦じゃないっすね、やっぱりね。
杉浦戦だよね。
杉浦戦ですね。やっぱりね、まあ、やっぱその、なんていうんですかね、取ってほしいっていう思いは きっと塩崎号戦の方が強かった。まあ僕はやっぱり塩崎号がね好きで推しで好きなんでっていうのはあるんですけど、やっぱこう心打ち震わされた試合っていうと、うん、やっぱりこの杉浦隆でいくりかなというところですね。
もうあのあれだよね、もう一場面選べって言ったあれでしょ、 FBS 食らった後に耐えてからオリンピック予選スラムのところ
でしょ。そうなんですよね。そう
もうあそこはやべえよな、
うん、耐えてからのオリンピック、うわーいったーみたいな感じでしょうね。
そうそうそう、あれはライブかな、そういう意味ではベストバウになるな、うん、
だからね、これはやっぱりちょっと今年を語る上では外せない試合だったなと。
まあ推しの負け試合なんだけどね。
そうですね、まあそれでもなおジェイクが強いっていうのが見えるのが嬉しい試合ですよね。
ジェイク日本各地で一応それをやったわけだからね。
そうですね、すごかったなと思いますよ本当に。いやこんだけやっぱりこう強い杉浦隆を引き出したジェイクもすごかったし、うん、それを超えてたジェイクもすごかったなというのがありますね、はい、
そうだね、間違いないです。もう文句なしですよ、確かにそれは
文句なし、本当に
それは文句なし、
はい、
もうそれ、じゃあ生以外でっていうのある？
生間以外だと、ちょっと日にちがあれなんですけど、うん、スターダム、
ああ
スターダムの、ワンダー戦、ワンダーオブスターダム選手
会、ああ君の推しか、
はい、上谷沙耶対白川美奈、まあ、これはまあ今年のベストかなと、
うん、あそうなのね。
そうですね、僕が一応その点数をねつけてるんですよ、その一応生観とか、まあ、家で見れる試合でこうつけれるときはしてるんですけど、確かねこのワンダー戦がいつだったかな、あのですね、
はい、途切れましたね。
すいません、僕がチョコちょびちょび押しておらんといかんのです、これ。ごめんなさい。
あ、そうか。
そうなんですよね、うん、なんか
ちょび
ちょびあんですけど、はい。で、あれですね。ワンダー戦、
そうそうワンダー戦ですよ。その上谷と白川
がはいやったんですけど、まあ点数をつけてんですけど、あれですね、9点満点なんですけど、本来はね、
うんうん、
本来9点満点なんですけど、あの10点です。
うわすげえや。
10点ですね。うん、まあ。これに関してはやっぱりそのストーリー的な面で言うと、あの白川が、去年の10月ぐらいの試合で、上谷のフェニックスプラッシュで、うん、
あなんか骨折した
歯を折ったんですね。
はあ、
歯を折られてもうボロボロになったんですよ、うん、でそこから上谷もフェニックスが飛べないっていうストーリーがあって、でこうや
ってドラウマなのね。
そう、失敗してだ450とかで試合を決める試合が多かったんですね結構、うん、でそこを乗り越えた上谷がフェニックススプラッシュを決めるんですけど、それを返す白川っていう流れで、まあ、白川がそれをこう乗り越えて、チャンピオンになると。
で、
最多防衛記録を塗り替えた上谷を倒して、まあ、白川が、ね、チャンピオンになるというストーリーがあって、
うんうん
うん、まあ、僕はもう結構ずっと追ってたんですけど、これをね、まあ、満喫で見てたんですよ、
うん、
満喫でちょっと集中したくて満喫で見てたんですけど、取、うん、った瞬間ね泣きましたね。
満喫の個室で
そうですね、満喫個室でボロボロ泣いてましたね。これの次の試合がね、あの首里対橋本千尋っていうすごい結構試合なんですけど、あの全然入ってこなかったですね、正直。本当に全然入ってこなかった。はい、まあ、それぐらい
土地は、ね、首里対橋本千尋見てえな。
いや、すごい試合ね、結構いい、すごい試合だったんですけど、まあやっぱこれが、まあ、僕の中では今年一番心揺さぶられたかなと。まあ時点で言うと、あれですね、あの角田直初体感の試合、プリンセスタック。
ああ、なるほどね。
こう、うん、印象的かなと思いますね、
うん、いいなあ、はい、この人っていう推しがあるのが羨ましい。
そうですね、やっぱそういうのがあると試合見るのもちょっと面白いかなっていう。
これね、今推しが不在なんだよね、うん、
そこがね、こうなんか一人こう注目して見れる人がおるっていうのはありがたいかなと、
うん、そうね、
はい、
そうね、はい、そんな感じですか。はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ私のベストバウト、はい、悩みましたよ。6.17、ジェイク杉浦。いや、間違いないです。うん、で、すがね、うん、で、時点の試合先に動く。
はい。
時点の試合ね、4.8、両国国技館。
ああ、
岡田真田。
岡田真田ね。
これね、多分そんな評価されてないと思うんですけど、やっぱあの場で見てたらね、
まあまあ、
ね、忘れられないですよ。
うん、
もう真田が、あのテーマ曲変えて入ってきて、
うん、
あ、もうその時点でなんか、あ、違うって変わっていく、時代が変わるっていう予感がしたもんね。ね、だからそれで、でもこれでも岡田が勝つんだろうなと思うわけよ。
うんうん、
真田が最後デッドフォーで勝ったとき、なんか、って真田がこういういい試合をするっていうか、あの、いや、いい試合するんだけど、っていうのも良かったし、まあ、その前は、まあ、横でクニさんと見てて楽しすぎたっていうのはあるんだけど、
いやー、わかる、そういうのあるね。
うん、もうね、そこも込み、思い出も込みよ。だからユナイテッドエンパイア、ビシャモンのタッグ戦も、
あ、
もうここに挙げたいぐらい、ユナイテッドエンパイアがっていうか、あのね、王子オープンが勝ったときね、もう泣きそうになったからね。
いや、なんだかんだね、やっぱね、こう国さんと近いとね、面白いですよね。
まあ、
人が素直というか、やっぱあのね、いや、すごい盛り上がるじゃないですか、やっぱみんなで。いや、それが楽しいですよね、本当に。
そうかね。あ、なんだけど、はい、今年の私の生観戦した中でのベストバウトはもうこれでいかせてください。
はい。
4.6 新日本プロレス G1 クライマックス公式戦、ウィル・オスプレイ対エル・ファンタズモで決まりです。
おー。
もう、これは本当に、もう多分見れないんじゃないかっていう思いをしながら見ました。
ああ、そうですね。
のもずっとオスプレイがいなくなる、ささやかれ始めてて、なんか夏の初めぐらいからね。
うん、
っていう中で、でファンタズモがベビーフェイスターンして、これはちょっとまた変わってくるんじゃないかと思った中で、やっぱり、そうですね、
ファンタズモオスプレイ、
まあ当然手は合うんですけど、
手は合うっすよ、
ね、で、あの今の時代のプロレスなんですけど、もう飛ぶし、まあ仕掛けだらけの試合でなんですけど、あの、まあ、なんでしょうね、あのなんか G1 がさ20分でちょっとなんか短いとか言ってるじゃないですか、
うんうんうん、
でもその20分の中に2人の全部を詰め込んでくれてて、本当に満足できるし。
なるほど。
で、オスプレイ勝ったのに会場が ELP コールするってね。
いや、いいっすね。この負け
た。あ、もう、そうそうそう。
コールがかかるっていうのはね。
そうそうそう。
いいですね。
いや、だから、もう見れないんだろうなっていう気持ちもあって、やっぱり、うん、そう。これは、しばらくないよね。またいつかあるかもしれないけど。もちろん。
まあね、もしかしたら AEW とかであるかもしれないし、まあ、うん、オスプレイもこういつまでね、こう新日とにいるのか、もしかしたら AEW 所属ながら新日に来るのかちょっとわかんないですけど。
わかんないんですけどね。うん、まあでもその例えば G1 のこういう舞台で、まあ、近くの会場でこの2人がまみえるのを見れるっていうことはもうそうないんじゃない。思うともうなんかそのプレミア度合いというかさ、一期一会感が増し増しになるわけ。
確かに。いや、こう
でね、
なかなかこうだからそこに来なければなかなかこう生で見れなかったであろうというか、こうプレミアム感も含めてっていうねとこはあるかもしれないですね。まあ今のオスプレイの価値とか状況とかも含めて。
そう。
いや
で、ファンタズムがフェイスターンしてからやっぱりいいのね、なんか知らんけど。なんか、バレクラ時代より好きな、どっちかというと、今の方。
こうふざけてるところからちょっと抜け出してきた感じ。
まあまあ、ふざけはあるんですけど、キャラクター的に。
そう。確かね、僕、オスプレイ対ファンタズムって、去年のニュージャパンカップかなんかでやってたんじゃないかな。あれなんか見た記憶あるんだけど。
そうなんだ。そうか。そうか、やってるのか。じゃ初対決じゃないんだろうけど、当然あの海外ではもう何度もやってるだろうし。
そうですね。そうか。いや、いいですね。ファンタ。
それをまあ 8.6 のメインでお見せいただいてっていうところで、もう会場も大爆発したしね。多分 G1 のベストバウトっていう人多いでしょ、これ。
結構聞いた気がしますね、それは。
うんうん、そうなのね。
いいっすね、ベストバウト。うん、
それだからもう、これかな、これはほんでもう、短い、18分ぐらいの試合だから、何度でも見れるし、もう、水位が集まってる感じがして、とっても好きです。
ちょっと僕も一回見返そうかなと思います。はい、もう、なかなか。
初めのオスプレイが入場してきてる後ろでも、あの、ファンタズモがあのハートマークをつく。いい試合しようぜみたいな感じね。もう その瞬間になんか約束された名勝負。
来たな、これと。
うん、そう。で、またあの、まあ、家族4人で見てたっていう、また思い出がね、加味されるから、これは。うちの家はね。
素晴らしいですね。はい。
息子がオスプレイを全力応援してて、他の3人が。ELP を必死に応援してたっていう。
ELP 派の方が多いんだ。
もう ELP がやっぱりアンダードッグじゃないですか、どっちかというと。
まあまあ確かに、こう。
そうそう。で、勝ったらすげえし、公式戦ならあり得るぜっていう、ね、あったんで、そうなんです。
じゃあ、あれですね、生缶以外もあるんですか？それはない、それは用意しない。
生缶以外はね、いやー、もう MJF の王座戦はどれもいいなって思うよね。
あ、さっきの話の流れだとね、
うん、MJF のその、あのやっぱりすごいビッグマッチでの王座戦は本当に、あの、まあ、そのリアタイで結果も知らずに見るからかもしれないけど、マジでなんか目離してたらやばいなって思うとき。
レスリング
もあの人本当できんだなって思う。はい。
はい。
そんな感じでございます。
はい。
はい、でということで、はい、まずはあのベストバウトの話が終わりまして、じゃあ、どうでしょうね。順番をどうしようかな。今年の話の最後ですね。
まあ、そ
はい。
話の今年。
そうですね。今年の俺的 MVP を1人選出してください。
はい、
とりあえず国内でお願いします。これ国外だったら MJF って言っちゃうから。
はい、まあ、MVP ビタディ的、今年の MVP は、おめでとうございます。やっぱり、僕に感動を与えてくれたレスラーは、白川美奈でございます、はい、
なるほど、 お仕事ですな。そうか、
なんていうんですかね、さっきもね、ちょっと話したんですけど、やっぱりこうストレスラーとしてというか、なんていうんかな、やっぱこうプロレスラーってやっぱりこう立ち上がるところに魅力があって、こうね、どん底から這い上がってくるというか、そういうところにこう魅力を感じたりとか、だから僕そんなにこうプロレスを見て勇気をもらえたとかっていうのはあんまり好きじゃないんですよ、感覚としてね、好きじゃないんですけど、まあそれでもこうなんか軽いじゃないですか、そうやって言っちゃうとちょっとなんか軽い感じがしちゃうんで、あんまり好きじゃないんですけど、やっぱりこの白川美奈っていうプロレスラーの、まあ今年の2023年の前半はやっぱり怪我からの復帰で少しずつファイトスタイルも変えて、で念願の白の王者になるっていうところは、こう一つのストーリーをしっかり見せてくれたなっていう気持ちがすごくあって、で、まあ、追っかけてきた中ではやっぱりすごく嬉しかったなと、だこんだけ見せてくれた人はやっぱり今年のベストなプレイヤー、ってなると白川美奈かなと思いますよ、車で撮ってるもんで、ね、
なるほど、
かなっていうところですね。まあ時点で言うとジェイク、さっき言ったジェイク、角田尚、かな、そうですね、あの、まあ、めちゃくちゃ番外編、番外編というか、番外編で言えば、あれですね、あの、ナロナンさんはちょっと知らないかもしれないですけど、あの、琵琶湖くんですね、僕は。
琵琶湖くんはちょっとタイムラインでチラ見したわ。
琵琶湖くんはマジでやばかったですね。
あ、そう。
そう、あの、たまたま見に行った、あの、さ、自主興行で見た琵琶湖くんが僕の心をだいぶ持ってたんで、もうプレイヤーじゃないんであれなんですけど、
なるほど、
プレス見に行ってそんな、あの、美味しい発見もできちゃったなっていうのは琵琶湖くんでしたね。
なるほど、
はい、
そう、あれはどこで見たの、大津かどうか、
あれはね、大津ですね、大津のちょっとしたあのショッピングセンターの中のバスケットコートみたいなところで、
でプロレスしたの、
プロレスしたんですよ。
レスラーなの琵琶湖くんは。
琵琶湖くんはね、プロレスしてないんですよ。琵琶湖くんは試合と試合の合間に15分なんかやってくれって言われて来ましたっていう
無茶ぶりの被害者だね
なんかやってくれって言われたんで来たんですって言って、何もできないんですよ本当に。
まあハリボテでしょ。
そう、ハリボテです。段ボールなんですけど全部。いや、もうね、その日、まあ、僕のフォロワーさんとかで一応ね、会長とかあの辺と見てたんですけど、終わってから琵琶湖くんの話しかしないんですよ
他誰出てたの
他はね、あの
名前がわかるところで
いいでしょ、あの団と、うん、まあ有名どころだと本間太とかあの辺かな。そんなやっぱちょっとあとは誰、本当にも
しかし、あの沙織の話せずに琵琶湖くんの話するん
で。そうっすね。だから、あ、終わってあの琵琶湖くんの物販があったんですよ。
おお、行く、行った、
行きました。
おお、
琵琶湖くんの物販行ってアクスタ買いましたね
素晴らしい。
アクスタって
琵琶湖くんの努力が報われたね。 それは
アクスタ買って、もうその物販もすっげえ面白くて、あの急に僕らがやばい琵琶湖の物販やってるっつって見に行ったら、なんかそのチェキがあって、でその琵琶湖くんファンっぽい人がチェキを買っとったんですけど、そのスタッフがいないから、
あの琵琶湖くんが販売するの。
そうです、琵琶湖くんがおって販売するんですけど、 でチェキもう売っとるんですけど、チェキ取る人がいなくて、スタッフがいないんで一人しかいない。あの僕らにちょっと取ってくれとか言って言われて、あの僕らで、僕この全く知らん人ですよ、知らん人のチェキを僕らが取って、
でおもろ
アクスタ欲しいんやけどみたいなって言ったら、アクスタの値段がないんですよ、そのなんか値段表みたいなところに。
ないいいねやいいね、
ないんで、もう俺らが書くわとか言って、あの僕らでアクスタの値段を書くっていう。いやもうね、
なんか まさか客がつくとは思ってなかったな、琵琶湖くん。
そう、琵琶湖くんもね思ってなかったんでしょうけど、ちょっと、いやーマジでね、ちょっと最後の最後にね、彗星のごとく現れましたね。
プレイヤーじゃないじゃん、でも。
そう、プレイヤーじゃないんで、ちょっと、まあ、
ベース番外編ね。
そう、番外編ですけど、いや、もうぜひね、あの、一回こう見る機会があったら見てほしいですね。
うん。
琵琶湖くんは、はい。あの、松山座とかには呼ばれるんじゃないかっていう説があるんで。
ああ。
なるほど。あるにはね、呼ばれる説があるんで。
なるほど、なるほど。
ぜひ、キングに上がってほしい人の一人です。
プロレスできるのかな、
はい、いや、わかんないです。何でもやってくれると思いますけどね。はい。そんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。よ、多分、はい、ありつつ、はい。今年のベスト、MVP は白川美奈です。ということで、
はい、
ナナさん、
ありがとうございます。はい、私のベースね、MVP ね。いやー、まず内藤じゃないよね。
ではない。
ちょっともうまあまあでもあの正直さ、あのちょっとポロッとだけポストしたんだけど、もうプロレス対象なんで正直個人的にどうでもよくて、
あまあまあまあ、
あれってさ、もうあの車好きの立場がいいけど、カーオブザイヤーと同じぐらいどうでもいいから。
あーそうなんです、カーオブザイヤー、そう、
カーオブザイヤーどうでもいいわ、あんなの。本当にいい車が受賞するわけじゃないから。
あーそうなんすね。
うん、売れたり人に覚えてもらった車とかなんだから、うん、心底いい車が受賞するという賞じゃないから、うん、
あ
ーカーオブザイヤー受賞っていうで宣伝してたら、あよく売れたのねぐらいで思っていた、
うん、
という同じぐらい、
まあ、同じ
俺の中では、ね、まあ、どうでもよくて、うん、内藤かってじゃあドームで取るんだろうなぐらいのなんかうがった見方をしちゃうよね。
まあね、あのでもなんかあの意外と内藤の今年の内藤を振り返ってみると、あ、まあ M、 まあ MVP、まあ、取ってもいいかなぐらいの感じなんですけど、全然印象にないっていうとこですよね。なんか
前半いたって感じだ。
まああのね、武藤の引退試合の相手っていうところから、ね、
あ
スタートして。
もうあれもかわいそうだったよね、まあ、だからか、だから MVP なのか、
MVP なのかっていう、
あ、そうか、そうか、そういうことか、すまんないと、そういうことだな、わかりました。あ、それなら意義はない、うん、全く意義はないんですけど、
あれそれかなっていうとこもありそう、
はい、そうですね。うーんね、個人的な MVP はね、ちょっと悩んだんと、ねえ、ジェイク・リーになるのかな。
もうやっぱり、
うん、ジェイク、いや団体ずっと見てて真田ってちょっと言えないんだよね。そう、真田って言えないで、そうなの、いろんなね活躍をした人たちで、やっぱりあのやっぱ MVP ってそれなりに上にのし上がった人をさ評価すべきだから。じゃあどう、塩崎豪華っていうと違うじゃん。
まあそう。
拳王も MVP っていうにはまだちょっと残してないじゃん、王者として何も。
まあ今年のまあ最後に取ったっていうだけっていうかね。
そうだね。
とかすごく頑張ってたけど、
うん、
っていうところですね。
そうですね。で高橋ひろむはね、来年でいいかなって思うんだよね。
そう、選ばれるとしたらヒロムかなっていう感じもあるんですよね、今年は。
いや、ヒロムの活躍はすごいなって思う。だけど、
ムーディストが多いね、本当に、うん、なんで、まあ、ヒロムがそうですね、来年取ってもいいかなと思いますよね。もうちょいこう、
とりあえず内藤が取って、みんなが言うように内藤ヒロムをやって、
うん、
ヒロムが勝っちゃってっていうのでもいいかもしれない。
いや、ちゃんと負けてくれそうですね、内藤は。
で、まあ今ジェイク・リーなんだけど、まあ多分ジェイクなんだな、俺の中でな。でもう一人ちょっとどうしてもちょっと候補として挙げたい、かけときたいのが幸之助竹下なんだよ。
おー、竹下、
竹下幸之助ね、ほんとすっごい頑張ってると思うんだよね。
ちょっと AEW を見てない、
これだけなんか、まあ、ヒールだけど、ドヒールだよ、ドンキャリスに引き下がってるヒールだけど、うん、これだけちょっと日本人で上がってきたのって思うと、ちょっとなんか嬉しいよね。当然あの応援するよねってなるよね。
まあ、ちょっとしたなんていうんですか、まあ、大谷じゃないですけど、こうアメリカで活躍する日本人みたいな。
うん、あのそうだね。でも倍外人っていうか、あのリングの上でさ、ちっちゃく見えないもんね。
あ、
いや、もう本当素晴らしいと思います。だから、いつか来るであろう、あの王座戦いつか来るでしょう、ね、その時にベルトを取った時が MVP の獲得の時だもんなって思う。
おお、そうっすね。竹下、まあ竹下はね、本当になんか DDT でなんていうんですか、収まるツアーじゃないのかなっていう感じはしてたし、うんうん、なんで AEW で活躍する竹下っていうのはすごく
そうね、
びっくりきてるというか、
そうね、竹下に今足りないのは本当に英語しゃべる力だと思うんで、
うん、
あのそうね、そうだから日本人のレスラーってさ、 WWE とかで見るしさ、 AEW でも見るんだけど、やっぱり一番喋れてるのって誰かなって思ったら、今志田ひかるなのかなって思って。
あ、そうなんすね。
バックステージ一緒にやってるもんね。あ、
そうなの。
もうできるぐらい喋ってるから、志田ひかるはすごい努力したんだろうなって思っちゃうな。だからそこはちょっと竹下幸之助、今からでもやるべきじゃない。
なんかあれっすよね、まあ、WWE で言えばなんかこうアスカとかはもう完全に日本語じゃないですか、逆に。
そう、あのね、そう、そこがちょっとね、
振り切れるかどうかっていうところで、でも
そう、あれ中村だってそうじゃん、あの、うん、中村も日本語で幕下で V でそれをテロップで見るわけじゃん、
うんうん、
向こうの人たちも。
なんかでもあそこまでのやっぱキャラクターを作り上げてこそのあれじゃないですか、きっと。だからやっぱね、そこに至るまではやっぱり英語とかやっぱ向こうの人に伝わるこうマイクとかプロレスっていうとこ考えると、英語で喋ったりとかするっていうのはまあ必要なんでしょうね、きっと。いや、竹下
はでもあのもう今の活躍続けてるとずっとMVP コンテンダーにはなりうるだろうね、うん、
なかなかね、こう、まあ、国外の人がこう MVP になるってことはないんでしょ、まあプロレス対象 MVP ってことはないんでしょうけど、うん、ね、他のこの普通に見てる人からしたらやっぱ MVP で、うん、には挙げられてるってくんでしょうね、きっと。
だからまあ今年はやっぱりそうやって振り返ると一番やっぱり王座戦でのね、その流れで、あの熱くしてくれたチャンピオンは誰かっていうと、シェイク・リーでいいんじゃない。
あ、そうっすね、シェイク・リーでいいか、
はい、ね、もう誰がこいつを倒すんだってやっぱ思わせたのは相当素晴らしい。
ちゃんとこうね、王者としての責務というかのしっかり果たした上で面白かったっていうのはジェイクかなと思いますね。サラダも頑張ったしね、青柳も頑張ったし、 っていうとこですけどね。
はい、はい、ということが今年の MVP でした。
はい、
はい、
はい、ということで今回はビタディさんと私ナラナンの、まあ、2023年ベストバウトと MVP ですねとか諸々を、まずはお届けいたしました。まあ、 あの人によって違うよね、そんな当然そうなんだけども、なんかそうだな、今から言ってあオスプレイも入れなきゃいけないなって今更ながら思ったりしてね、 MVP って決めるの難しいですよね。青柳優馬だって MVP って言っちゃいかねないしなって思ったり、ということですが、はい、そんな感じでとりあえずパート3ですね、今回はね、大忘年会のパート3をお届けしました。で次回はね、っていうかもう多分ね同じ時期かちょっと1日続きで流しますけども、次回はいよいよ完結編パート4ですね。今後の未来への展望みたいな話をちょっと2人でやっていけた、偉そうだけどね、あの来年期待する選手誰とかね、なんかそんなをお話ししていきたいなと思いますので、またあの引き続きあのまあお掃除のねあの耳の音もってちょっと途中で言ったと思うんだけども、そんな感じであの聞いていただいたらいいと思います。そんな感じでじゃ あの今回は終わっていきましょう。最後までありがとうございました。また次回パート4でお会いしましょう。